ご起立願います。聖書高く上げていただきましょう。サタンに宣言します。これは私の聖書です。
これは私の聖書です。
神様の言葉であり、私のことについて書いてあるものです。
私のことについて書いてあるものです。
私は神様の言葉で書かれてある通りの私であり、
私は神様の言葉で書かれてある通りの私であり、
私は神様の言葉で、
私は神様の言葉で
書いてある通りのことができる私です。
書いてある通りのことができる私です。
神様の言葉では、
神様の言葉では
私に不可能なことはないと書いてあります。
私に不可能なことはないと書いてあります。
だから私は、
だから私は
イエス・キリストにあって、
イエス・キリストにあって
不可能なことがないものとしての行動を取ります。
不可能なことがないものとしての行動を取ります。
神様の言葉では、
神様の言葉では
私はイエス・キリストにあって、
私はイエス・キリストにあって
神の義とされ、
神の義とされ
神の子供になっていると書いてあります。
神の子供になっていると書いてあります。
だから私はイエス・キリストにあって、
だから私はイエス・キリストにあって
神の義となっているものとしての行動を取ります。
神の義となっているものとしての行動を取ります。
私が今手にしている聖書によれば、
私が今手にしている聖書によれば、
サタンは私の足の下に置かれていると書いてあります。
サタンは私の足の下に置かれていると書いてあります。
だから私は、
だから私は
イエス・キリストにあって、
イエス・キリストにあって
サタンに勝利しているものとしての行動を取ります。
サタンに勝利しているものとしての行動を取ります。
サタン、お前に宣言します。
サタン、お前に宣言します。
お前がどのような方法で私を攻撃しようとしても、
お前がどのような方法で私を攻撃しようとしても、
私は神様の教えに従った行動を取ります。
私は神様の教えに従った行動を取ります。
お前が持ってこようとする感覚では動きません。
お前が持ってこようとする感覚では動きません。
お前に対して神様の言葉で立ち向かいます。
お前に対して神様の言葉で立ち向かいます。
私の中に宿っている偉大な方は、
私の中に宿っている偉大な方は、
お前やお前の手下どもよりもはるかに力があることを、
お前やお前の手下どもよりもはるかに力があることを、
私がお前に知らせてやります。
私がお前に知らせてやります。
お前はすでに十字架で力抜きにされ、
お前はすでに十字架で力抜きにされ、
私の口から出るイエス・キリストの名による命令に、
私の口から出るイエス・キリストの名による命令に
従わなければいけないことになっています。
従わなければいけないことになっています。
だから私や私の家族の者から手を引きなさい。
だから私や私の家族の者から手を引きなさい。
イエス・キリストの名で命令します。
イエス・キリストの名で命令します。
二度と邪魔をすることを許しません。
二度と邪魔をすることを許しません。
経済的に、
経済的に、
物質的に、
物質的に、
健康の面で、
健康の面で、
これ裕福な満ち足りた生活が送れるように、
この中で裕福な満ち足りた生活が送れるように、
十字架で準備してあるものを、
十字架で準備してあるものを、
どんなに小さいものであろうと、
どんなに小さいものであろうと、
私は絶対にお前に盗ませません。
私は絶対にお前に盗ませません。
イエス・キリストの名でお前の活動を縛ります。
イエス・キリストの名でお前の活動を縛ります。
イエス様、あなたは私の主です。
イエス様、あなたは私の主です。
私に必要な御言葉を与え、
私に必要な御言葉を与え、
力を与え、
力を与え、
愛を与えてくれていることを感謝します。
愛を与えてくださっていることを感謝します。
これからの生活において、
これからの生活において
愛に満ち、
愛に満ち、
力に満ちた毎日を送ります。
力に満ちた毎日を送ります。
そしてその愛を、
そしてその愛を、
その力を、
その力を
周りたちも分け与えるように努めます。
周りにいる人たちも分け与えるように努めます。
すべての面において益と書いてくださるイエス様、
すべての面において益と書いてくださるイエス様、
私を圧倒的な勝利者にしてくださっていることを、
私を圧倒的な勝利者にしてくださっていることを
心からありがたく感謝します。
心からありがたく感謝します。
どうぞください。願います。聖書で教えている救いに基づいて、どれほどの内面変化が起こっているのかという点について、ローマ人への手紙10章の9節10節に基づいて、イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした人にはどのように大きな力が与えられているのかということを先週までの学びいたしました。それの続きをいたします。これまでに全部で5つの内容変化についてリストにし学びをしてきているんですけれども、 今日のメッセージは内容的に言うと第6番目ということになるわけです。もっともですね、これは以前からお知らせをしていることなんですけれども、イエス・キリストを救い主と受け入れた時点で、その人の内面では一つ目にこういうような力あるものが達成し、その後で二つ目のリストにしたものが達成するというようになっているというものではないんです。すべてのものはイエス・キリストを救い主と受け入れた時点でもって、つまり救われた時点でもって内面では変化をしているんですけれども、ただそれを表面に表す仕方を知っていないから、あるいは実際に行動に移していないから、まだ手に入っていないという感じを持っているというだけのものなんです。6つ目に、どのような点で、どのような面で大きな力を宿しているのかというと、それはあなたの口から出す言葉というものには大きな力があるということなんです。ことに私はクリスチャンですという人の口から出す言葉というものにはとても大きな力があるんです。使い方によってはあなたが自分というものを完全に破壊してしまうほどに力を発揮するものです。そして神様が準備している豊かな生活をあなたが自分の方から壊してしまうようにする結果を生み出すものとなるほどのものなんです。使い方によってはあなたが裕福な恵まれた生活を現実なものとし、サタンに勝利する生活を現実なものとするのに大きな力を発揮する働きをするようにも、あなたの方ですることができるものなんです。まあ、ここで質問となるのは、口から出す言葉にはそれほどに大きな力があるのか、聖書ではどのように教えているのかという点でもって、いくつか引用してみましょう。まず最初にマルコの福音書11章の23節を見ていただきましょう。もう皆さんこれは知ってる場所のわけなんですけれども、マルコの11章の23節ではこう言っています。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。原本のギリシャ語聖書で教えている通りに引用のし直しをすると、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。というのが原本です。誰でも、神の民であろうと、神の民でなかろうと、口で言葉にして言う、原本のギリシャ語聖書では、口で言うというのが3回、ここに引用されている。心で信じるというのが1回なんです。それをすることでもって、その通りになると教えているんです。つまり山に向かって、これは人生の障害物です。それに向かって動いて海に入れという命令をすることでもって、消えてなくなるようになれ、どけというようなことを命令して、自分の口から言った通りになる、言葉の通りになると心で信じるなら、その口から言った通りになると教えてるんです。ここでですね、この原理をマイナスの方向に使って、たとえ意識をしていなくてもマイナスの結果となる方向に使って、私が直面している問題は誰にも神様にも解決することはできないと思うなんてことを言って、それを心で信じたとしたらば、口から言った言葉の通りになってしまうんですよ。つまりですね、神様にも解決することはできないという力が働いて祈りをしたらですね、この言葉をサタンが利用して結果的には神様にも解決することはできないという結果を生み出すというものなんです。よくこんな反応が出てくるんですよ。たとえ私の口から神様だって解決できないということを言ったとしても、私が自分の心でそう信じていないのならば、神様の力が働かないようになるということは現実とならないのではないか。たとえ口から言葉にして言ったとしたって、その言葉を心で信じるということをしなければ、その言った通りになるという原理は現実とはならないのではないかという反論が出てくるんです。ところが聖書では こんな教えを、原理を与えているんですよ。ロマ書の10章の17節ではこう教えているんです。ロマ書の10章17節ではこう言っているんです。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。このキリストについての御言葉というのはキリストの御言葉とも訳されているし、神の言葉とも訳されております。神様にだってこれを解決することはできないと思うということを口から言って自分の耳に聞かせていれば、他の言葉でも同じですよ。やがてはその言葉を心で信じるものに、つまり信仰に変わっていくと言ってるんですよ。するとここで注意していきましょう。心で信じるということは現実のものとなります。頭では信じていないつもりでいるにしても心で信じるものとなり、口で言ったマイナスの結果を現実のものにして招いてしまうということを生み出してしまうものなんですよ。この点で口から出す言葉というものに気をつけるということが大切なものとなるんです。それだけに大きな力を持っているんですよ。ですから聖書で教えている原理、あなたが使うことができる神様の力を働かせるようにするときには、マルコの11章24の原理を教えているわけです。こういう原理になるわけです。マルコの11章の24がそれに入ります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。あなたが祈って求めたもの、神様に力を出してもらいたいと望んで、神様に力を出してください。こういうものを現実のものとしたいんです。と願ったものについて、祈った時点で、すでに受けた現実となっていると心で信じることでもって、そうすればと言ってる。心で信じる、すでに信じたものに対して、つまり心の中ですでに受けたと信じるものに対して、先取りの賛美、感謝を捧げ続けることでもって、その通りになるという結果を手に入れることができるだけの力をあなたは持っているんですよ。それだけではないんです。ロマ書の十章の九節十節に基づいて、救われた人にはもっと大きな力が与えられているんですよ。どんな力かというと、これがマタイの福音書18章18節の原理なんです。ところがですね、注意してほしい点は、マタイの18章18節の原理というものは、ここで発足したものではなくて、マタイの16章の13節から始まるところで、イエス様が弟子たちに向かって、人々は人の子、イエス様のことを誰だと言ってんのかという質問から発足しているんです。ですから、マタイの16章の13節から、この一連の教えをですね、力のもとを探ってみたいと思います。マタイの16章の13節から読んでみましょう。こういうことから入っているんです。さて、ピリポカイザリアの地方に行かれたとき、これはマタイ16章13節ですよ。イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もいます。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間、血や肉ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。岩です。私はこの岩、これはペトラの上に、もっと大きな岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においても繋がれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたと書いてあります。これで注意しなければいけないのはですね、まず第一にですね、20節なんですよ。 イエスがキリストであることを誰にも言ってはいけないと教えているというところです。キリストという言葉がどういう意味を持つ言葉なのかということについては先週説明しております。キリストという言葉が意味するものはヘブル語でメシア、救い主ということを意味するもので、油注がれたものという言葉の意味を知ることでもってキリストという言葉の意味がはっきりとすると思うんです。つまり神様から油注がれて特別な任務が与えられ、人間の力、能力、知能では果たすことのできないような大きな任務を果たすために特別な力が与えられている人という意味を持つ言葉なんです。十字架の死と蘇りとを通して神様に対する人類のすべての罪の支払いを人間の人類の身代わりとなって済ませて、サタンの本拠地においてサタンを力抜きにし、地球の中にあるすべてのものを支配する権威、力、道、手段をサタンから取り戻し、天に昇って新しい契約を成立をさせ、キリスト教を発足をさせた人の子としてのこの世に生まれてきたイエス様のことをキリストと呼ぶんですよ。これで話を元に戻します。マタイの15章の16章の失礼しました16章の15節でもって、シモン・ペテロはイエスに答えた言葉に基づいて、つまりですね、イエス様、あなたは生ける神の御子、しかもキリストです、人類のすべてをサタンの支配から救ってくださった方ですという言葉に基づいて、イエス様はペテロに向かって16章18節、私はこの岩、ギリシャ語でペトラの上に私の教会を建てますと言っているんです。そうしておいて16章の19節の約束をペテロに与えているんです。注意していただきましょう。この約束はイエス様が十字架で死んでアダムの時以来のサタンの支配の下で生活をしていたという人類の罪の全てに対する支払いを済ませ、サタンを力抜きにしてから十字架の死からよみがえり、そして神の右の座に座り、天で座り、キリスト教を発足させてから現実となる約束なんです。だから16章19節とこう言ってる、私はあなたに天の御国の鍵をあげます、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。この約束をイエス様はマタイの18章18節においてイエスのすべての弟子たちにもしているんです。だからマタイの18章18節を見てみましょう。こういう約束なんです。マタイの18章18節に移ります。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているんです。ところがここに脚注が入っている。脚注をこのように入れてみますよ。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならと禁じるなら、それは天においても禁じられており、あなた方が地上で解くなら、許すなら、それは天においても許されているんです。分析していってみましょう。それでこの約束がどれほどの大きな力を持っているのかということについて、認識のし直しをしてほしいんです。何でもあなた方が、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをしたあなた方が、何でも、つまりあなたにとってプラスの結果を生み出すものであろうと、その反対にあなたにとってマイナスの結果を生み出すものであろうと、地上でつなぐなら、脚注の言葉に置き換えますよ、地上で禁じるなら天においてもつながれておる、天においても禁じられている。つまりあなたがこの地上で禁じた通りに天でも禁じるものとするというのが教えなんですよ。あなたが地上で解くなら、地上で許すなら、それはあなたが地上で許すものは天においても解かれている、天においても許されている。つまりあなたが地上で許した通りに天でも許すものとするって約束してるんですよ。天では 現在では神様も主イエスキリストも天にいます。その天ではあなたの判断を信頼して、あなたが地上でつなぐもの、禁じるものは天でも同じようにという約束をしているんです。この原理、主であるイエス・キリストからの約束をですね、まずマイナスの結果をもたらすのに当てはめてみましょう。あなたが常に与えられている圧倒的な勝利者としての資格、権威、道、手段を神様から、イエス・キリストから与えられて、あなたの中に宿る聖霊に力を出してもらって、サタンが持ってくる苦しみ、災難、試練というものに対して勝利をするという活動をあなたの口から出す言葉でもって禁じたら、神様の力が働かないようにあなたが禁じるということをしたらば、たとえあなた自身はこの言葉が天にいる神様の力を禁じている、つないでいる、縛っているということを知っていないにしても、神様の方では、天では、そしてあなたの中に宿る精霊にも、サタンが持ってくる苦しみ、災難、試練というものを持ってこさせないように力を出そうとしても、その神様の力、あなたの中に宿る精霊の力を出すことはできないという結果になるんですよ。その上に、もしもあなたの口から出す言葉が、サタンの働きを許すものであれば、サタンの活動を解いてしまうものであれば、天でも、つまり天にいる神様の方では、そしてあなたの中に宿る聖霊の方では、あなたを守ることができなくなるんです。あなたが地上に縛るものは天でも、というのが神様が、そして主イエス・キリストがあなたに与えた力、権威だからなんですよ。ところがですね、これと反対に、あなたが神様に力を出してもらうことができる言葉を口から言っていれば、気をつけてくださいよ。神様は力を出してくださいではないんですよ。あなたの中に宿る精霊が力を出すことができるように、あなたが言葉を口から言って、そういう行動に出れば、つまり神の言葉を告白し続け、神の言葉に基づいた行動に出れば、そして神様からの主イエス・キリストからの約束を心から信じた行動を取ったらば、大きな力が働くようになるんです。これがマタイ18章18節の原理なんですよ。力なんですよ。この約束と同じものは、マタイの18章18節の約束と同じものは、十字架の死から蘇ったイエス・キリストが弟子たちに新たに約束をしているものなんです。ヨハネの20章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書20章の19節を見ていただきましょう。まあ、19節から読んでいきましょう。もう少し後でもってその問題の点を指摘したいんですけども、ヨハネの20章の19節から読んでいきます。というのはイエス様が十字架の死から蘇ったということを先に証明したいからです。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。手と脇腹というのは、手に大きな釘を刺して十字架につけられたからです。脇腹というのは実際死んでいるだろうというのを役人がですね、槍を脇腹に刺して本当に死んでいるということを確かめた、その跡があるからです。イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。その次です。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと教えています。同じ原理でしょ。マタイの18章18節と。ですからマタイの18章18節の原理は、現在の私たちも通用する原理なんですよ。というよりも、私たちにとって力強い武器となっているものなんです。あなたの中に宿っている聖霊に力を出してもらうのに必要なものは、つまりあなたがマタイの18章18節にも従って地上で禁じるもの、地上で許すものをあなたにとって益となるようにするために必要なものは、 あなたの中に宿る精霊がサタンに向かって言いたいと思っている言葉をあなたが自分の口から言う言葉にして言うんですよ。何を禁じて禁じるのか、何を禁じとして許すのか、それを言うわけです。精霊が言いたくないと思っている言葉、あなたに言わせたくないと思っている言葉をあなたの口から言わない。つまりあなた自身にとってマイナスの結果を生み出す言葉はあなたの口からは言わないということが必要なんです。あなたの中に宿る精霊が取りたくないと願う行動をあなたが自分の体を動かして行動する、取りたいという、ごめんなさい、取りたいと願う行動をあなたが自分の体を動かして行動するということが必要になります。もう一度繰り返しますよ。あなたの中に宿る精霊がこうしたい、こういう動きを取りたいと願う行動を、例えば精霊がですね、サタン目の前で殴ってやろうと思うんだ、あなたの体がその行動を取らなければ力だって現れてこないということなんですよ。あなたが体を動かして行動するということが必要なことです。言葉も行動のうちですよ、動作もそうですよ、態度もそうですよ。同じようにあなたに与えられている信仰が力を出すためには、あなたの口から出す言葉とあなたが取る行動とは両方とも神の言葉、約束に一致するものでなければ、あなたに与えられている信仰は力を出すことはできないで終わるんです。だからあなたがあなたの中に宿っている精霊に力を出してもらおうとするときにも、それからあなたが神の家族に生まれ変わりをした時点で、あなたに与えられている信仰に力を出してもらおうとするのならば、口から出す言葉とあなた自身の行動とが神の言葉教えと一致するものでなければいけないんですよ。ですからあなたの中に宿る精霊に力を出してもらうのであっても、天にいる神様によって奇跡を起こしてもらうのであっても、あなたに与えられている信仰を使って望んでいる結果を得ようとするものであっても、あなたの口から出す言葉とあなたの行動、御言葉に伴う行動で力となって現れてくるか、それとも力となって現れてこないもので終わるのかということは、最終的にはあなたが自分で選んでいることになるんです。ここまででもってですね、もう分かっていただけたと思うんです。救われるということの基盤となるもの、ロマ書の10章9節10節での心で信じ口で告白して救われるという教えの通り、これ10節の教えですよ、口で言葉にして言うということがどれほど大切なものなのかという教えをですね、ここでいくつか引用してみましょう。注意していきましょう。これから引用するものは私が勝手に選んだものです。その他にもまだたくさん引用することはできるんだけれども、大切な教えを与えているところがあるんですけれども、皆さんに参考としてもらうためにこんなものだけ引用しましょう。まずマタイの12章を引用してみましょう。マタイの福音書12章の、マタイの12章の34節から引用してみましょう。これはマイナスの引用です。マタイの福音書12章の34節からいきます。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることが心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのですと教えている。ここでもってですね、あらゆる無駄な言葉についてと書いてある。脚注ではですね、無益な、益のないという言葉に訳されております。何が無駄な言葉なのか、無益な言葉なのか、神様がイエス様をこの世に送り、苦しいところを通らせながらも神の民となっている人たちに、昔のはユダヤ人たちに、現在ではクリスチャンたちに、サタンの束縛、社会から自由になるように、また経済的にも 健康の面でも豊かな楽しい生活を送らせ、この世での生活が終わったらば天で永遠という期間、さらに楽しい時を持つことができるにしているんですよ。それを壊してしまうような言葉は無駄な言葉です。無益なことです。神様の、そして主イエスキリストの努力を無駄なものにしてしまうものです。まして新しい契約が成立して、つまりキリスト教が発足して、サタンやその手下どもの活動を止めさせるための権威、力、道、手段を神のために一人一人与えてからというものは、十字架の死と蘇りとのイエス・キリストの働きを無駄なものにするような言葉、力のないものにしてしまう言葉というものはですね、マタイの十二章の教えよりももっと厳しい結果が待っていると言わざるを得ないものになるんですよ。だからもしもあなたが聖書で教えているクリスチャンでありたいと望むのならば、あなたの口から出す言葉というものが大切なものとなるんです。これ気をつけてくださいよ。多くの人が混同してしまう。現実は現実ですよ。現実なものを現実のものとして言うのは正しいことなんですよ。嘘を言っちゃいけないんですよ。熱があった時は熱があるというのは正しいんですよ。ただそれだけ言ったんではサタンを助けていることになる。その後で付け加えなければいけない言葉がある。どういうことが付け加えるのか。熱があります、いつになってもなるだと思います、という言葉を付け加えたいのか。熱がありますけれどもキリストの内気で癒されてます、癒されて信じますという言葉をつけるのか。その後につける言葉で、事実の上に後につける言葉でもって、あなたの信仰は使うか使わないか決まるんですよ。結果が決まるんですよ。事実は事実です。事実をごまかしちゃいけません。金がないんです。ないのは知ってる。100円で出してハンバーガー買ってたで買えないのは分かってるけれども、その金がないけれども、イエス様が裕福なものにしてくれている。だからそんなものが手に入るという告白になるのか、金がないだから貧乏な生活を送らなきゃいけないというものになるのか。事実の後につく言葉が問題なんですよ。マタイの11章23、24もすでに引用いたしました。マタイの、ごめんなさい、マルコの11章23、24はすでに引用いたしました。マタイの18章18節も引用しました。ヨハネの20、23節も引用しました。で、ロマ書の10章の19節と10節も言ってます。心で信じて、口で告白したらそうなると言っている。つまりですね、宇宙を作り人を存在させた神様がやることはですね、すべてがロマ書の10章9節と10節の原理に基づいているんですよ。こう言ったらわかるだろうと思う。神様は、どれのことをするときにも、まずこれからやろうとすることの姿を心の中で描きます。で、第二にすることは、それを口から言葉にして言うということをするんですよ。そして、口から言った言葉は必ず成就すると信じるんです。それでその言った通りのこと、つまり心に描いた姿を存在させているんですよ。これは具体例出さないといけないだろうと思う。出してみましょう。創世記の一章の、創世記の一章の三節を見ていただきましょう。まあ一節からいきましょう。創世記の一章の一節からいきます。はじめに神が天と地を創造した。ところがそれが変わっちゃった。地には形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。つまりルシファーと言われている天使が天でクーデーターを起こしたがゆえに、この地球の、それで天から地上に落とされたがゆえに、ルシファーの活動のためにですね、地上は闇で覆われてたわけです。水で覆われました。さあ、その時、神が光をあれと仰せられた。すると、光ができた。光をあれと仰せられた。口から言葉にして言った。すると、光ができた。口で言葉に言った通りのものが存在するようになったと言ってる。6節いきますよ。次で神は大空や水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。すると、その通りになった。こういうことを口から言葉にして言った。すると、 口で言葉にして言ったことがそのようになった、口で言葉にして言ったものが存在するようになったと言ってる。9節いきましょうか。神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとその通りになった。で、陸と海と分けたんです。まあ、これぐらいでいいだろうと思う。あとご自分で調べていきましょう。神様は仰せられた。するとその通りになったというやり方でもって、宇宙にあるものすべてを存在させ、人間を存在させ、人間が豊かな生活を送ることができるのに必要とするものを存在させているんですよ。つまりですね、霊の世界で神様が姿を描いたものを、神様の心の中で姿として描いているものを、目に見える形で、つまり現実の世界に、感覚の世界に持ってくるためには、神様自身が口で言わなきゃいけないんです。で、信仰にして言ったものを存在させているんです。その神様によって作られ、宇宙の神様から地球のすべてを支配するように、支配するものとして存在するようになった人間は、神に似るように、神の形に作られているんですよ。ですから人間というものは、ことに神の家族に生まれ変わりをしているものは、自分の口から出す言葉でもって、そういう人の人生を豊かなものにするのか、言い直しをしたら、サタンに勝利する生活を送ることができるのと何のか、それとも、サタンの働きを助けて、自分自身が苦しいものを持っていくのか、さらに苦しいものにしてしまうのか、ということを決めているんですよ。神様がやることは全てこの原理に基づいております。つまり神様は言葉でもって神の民に忠告を与えます。神の民が神様のこれこれこういう教えに従った生活をしていなければこんな結果を生み出すものとなる。だから注意しなさい。という忠告を与えます。警告を与える。これ、こうやって旧約聖書でそれ知ってる。そしてですよ。神の民がその神様からの忠告、警告に従わないでいると神様が警告した通りのことが起きるんですよ。私はあざと今マイナスの手を強調しているんだけども、神様は神の民を祝福するときにも同じ原理を使っております。こういうことをしなさい、そうしたらと言って、こんな祝福が待っていると言ってくれている。その通りしたらば祝福が手に入ることになる。イスラエルの民が敵から攻められたようなときにですよ、どうすれば勝利することができるのかということをですね、神様は言葉にして知らせております。多くはですね、神の人、預言者の口を通してイスラエルのために知らせている。だけど神様の言葉ですよ。で、イスラエルの民が神様から知らされた通りの行動を取る。神様の言葉の通りの結果ということをすると、神様の言葉の通りの結果を得ているんですよ。先週までの学びをして5つのものをここでまとめてみるとですね、まず誰であってもロマ書10章9節10節に基づいてサタンの支配を離れイエス・キリストを通して神の家族に戻ってきた人は、つまり救われたものとなる、生まれ変わりをするということをした人というものは、外面的には救われる前と変わりがないように見えるものであっても、その人の内面では大きな大きな変わりが、変化が起こっているんですよ。まず第一に、イエス・キリストを救いの人を受け入れて神の家族に生まれ変わりをした時点でもって、その人は新しく作られたものとなります。今まで存在していなかった人が新しく存在するようになるんです。その人の過去はないものになります。第二に、その人には聖霊が、神の霊が宿ります。助ける人としての聖霊が宿って、その人を導き教え、必要な時には大きな力を出してくれる神の御霊が宿るんですよ。この聖霊、神の御霊は、イエス・キリストがこの世で活動する時に神様から与えられたものと同じ聖霊であって、イエス・キリストがこの世にいた時に弟子たちが必要とするものを満たしたのと同じだけの力を出してくれる聖霊です。三つ目に、神様から賜物として信仰が与えられます。 この時に神様から与えられる信仰の量というものは誰であっても皆同じだけの量が与えられるんですよ。しかもこの信仰の量はイエス・キリストがこの世で活動するときに天の父から与えられた信仰の量と同じだけのものが与えられているんです。新しい契約のもとにイエス・キリストを救い主と受け入れ神の家族に生まれ変わりをした人は神様から見て神の義となっているという評価を受けているんですよ。さあここでですね、この点しっかりと認識のし直しをしていただきましょう。古い契約の時代には、つまりユダヤ教を信じていたユダヤ人たちの時代には、まあ古い契約の時代というのを言い直しにします。現在私たちが持っているこの聖書の旧約聖書の部分はもちろんなんだけども、4つの福音書は古い契約の時代からの続きなんですよ。あの時の神の民と呼ばれていた人たちというものはアブラハムの時代から始まって放棄の肉を切り捨てるという形での割礼を受けることでもって神の民となることができた人たちです。しかもですよ、このアブラハムの一族の中でももしも放棄の肉を切り捨てられていない者がいれば、その者はその民から、神の民と呼ばれている者から断ち切らなければならないというのが神様の掟だったんです。これは創世記17章14節で教えている。ところがですよ、旧約聖書時代の神の民と呼ばれていた人間、人たちというものは、これもちろんユダヤ人たちだけしか神の民となることができなかったんですけども、その民は神様から見ると奴隷であって神様のしもべなんですよ。これはレビ記の25章25節ではっきりと神様宣言している。これも聖書で証明しましょう。レビ記の25章の25節を見ていただきましょう。25章の一番最後です。レビ記の25章55節一番最後の節です。こう言ってるんですよ。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から使わした私のしもべである。私はあなた方の神主であると言ってる。さあこれと比較をして、現在ではイエス・キリストを通して神の義とされている私たちはまず神の子供ですよ。神の相続人ですよ。神様が持っているものを全部受け継ぐことができる資格が与えられているんですよ。キリストとの共同相続人ですよ。つまりですね、この世にあって神様の代理として主イエス・キリストを代表するものとして行動することができる資格と権威と力とが与えられているものなんです。この点でですね、私たち一人一人はしっかりと認識と自覚とを持つことが必要になります。はっきり言いますよ、日本人は、日本のクリスチャンの多くは旧約聖書の教えというものと、つまり放棄の肉を切り捨てるという形で神様と契約を成立をさせることができるユダヤ人たちに、つまり神様の奴隷しもべに神様が与えた教え、戒めというものと、新しい契約が成立してから神の子供、神様の代理をする、行動することが期待されている私たちに、神様が与えている教え、戒めというものと、ごちゃ混ぜにしているんです。というのが多いんです。そうして、神様に向かって、神のしもべとしての立場を取るんですよ。サタンやその手下どもに対しても、神のしもべ、神の奴隷としての態度、行動を取って、毎日を過ごしている人たちが多いんです。ここいらでもってですね、何を目的として、どういう理由でイエス様がこの世に生まれて、苦しいところを通りながらも、異邦人に救いの道を開き、キリスト教を発足させ、サタンがその手下どもの活動を止めるだけの力、権威、道と、イエス・キリストを救いの人、受け入れた人たち一人一人に与えているのか。神様からは、一人一人がこの世でキリストの代理として、 イエス・キリストを代表するものとして生活を送るように準備してくれているのかという点をしっかりと認識をした毎日の生活を送るべきものと思うんです。さあここでですよ、今一度ロマ書10章9節10節に基づいた救いを受けた人、神の家族に生まれ変わりをした人には内面的にどんな変化が起こるのかという点を考えてみたいと思うんです。どんな変化か。イエス様がヨハネの福音書14章の12節で言った言葉をここで取り上げてみたいんですよ。あなたには大きな力が与えられているんです。どれだけの力か。ヨハネの福音書14章の12節を取り上げてみましょう。イエス様がこう言いました。ヨハネの福音書14章の12節です。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。ここで質問としたいのは、ロマ書の10章9節10節にも続いて救われた人はイエス様がこの世で活動してきた時と同じ技を行うことができると言っているんです。どのようにしてか。さらに質問となるのは、それよりもさらに大きな技を行うと言ってるんですよ。どうしてこれが可能なのか。一番初めに注意しなければいけないことは、私が父のもとに行くからですというイエス様の言葉です。人類を代表して神様に対する罪の支払いを十字架の上で済ませ、サタンとその手下どもとを力抜きにした上でもって十字架の死からよみがえり、天に昇って天で新しい契約を成立をさせ、異邦人にも救いの道を開き、キリスト教を発足させるということを達成したからなんですよ。ということを表しているのが、私が父のもとに行くから十二節で言っていることが可能になるということを示しているわけです。さあこうなってくると、この14章12節でイエス様が言った言葉は、内容的に言って二つに分けて考えてみないといけないということになります。一つは、私イエスが行った技をあなたが行うというものです。もう一つは、それよりさらに大きな技を行うというものです。ですからまず先にイエス様が行った技を行うというところを調べてみましょう。質問となるのは、私たちイエス・キリストを救いの人受け入れて神の家族に生まれ変わりした者だった一人一人は、イエス様がこの世で活躍していた時に行った技、働き、力の働きを行うことができるのかというものです。この点をはっきりさせるために、ロマ書10章の9節10節によってどのような内面変化が起きたのかということをですね、今一度リストにしますけれども、今回はですね、リストする順番をですね、ちょっと変えてみたいと思います。最初に、新しく作られたものとなる、過去のない人となる。で、二つ目、神の義とみなされる。神の義というものは全部で33、34あるんだけども、その代表的なものが神の子供です。神の相続人です。キリストとの共同相続人です。キリストの代理です。この二つだけを合わせてみても、二つを合わせてみると、天の父から見たらば、ロマ書の10章9節10節に基づいて救われた人、神の家族に生まれ変わりした人は、この地上でのイエス・キリストを代表している人と見られているということになるわけでしょ。だから神の義という立場から見れば、神様の方では救われた人、イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした人というものは、この世でのイエス・キリストと評価されているんですよ。三つ目に、聖霊が宿ります。イエス様に与えられたと同じ聖霊が与えられます。ということは、神の家族に生まれ変わりをした人に与えられている聖霊によって表される力ある技は、イエス様がこの世で活躍していた時と同じことができるということになるわけでしょ。 信仰が与えられます。この信仰の量はイエス様に与えられた信仰と同じ量です。ということは、与えられている信仰をフルに使えばイエス様が信仰を使った時と同じことができるということになります。さあ、ここで考えてみたいんですよ。使徒の働きの書10章13、いや38節によると、使徒の働きの書10章の38節によると、神はナザレのイエスに対して聖霊と力と注いだと書いてあるんです。そしてイエス様はいろいろと力ある技を行っていました。ところがですよ、今読んでるこのヨハネの14章12節によると、イエス様を信じる者はイエスが行ったいた技と同じことができると言ってるんですよ。だから、もしもロマ書の10章9節10節に基づいて救われた人、つまり神の家族に生まれ変わりをした人の方でもって、このような力、権威、手段、道が準備されているということを認識をし、自分で意識をして、こういう権威、力を使おうとすれば、イエス様が行った技と同じことができるということになるわけです。これはそれほど問題じゃないだろうと思う。この地上で代表しているイエスキリストを代表しているのはあなたですから、同じことができるはずなんですよ。ところがですよ、ヨハネの14章12節で出てくる2つ目の質問は、それならばどのようにして私たちはイエスが行ったものよりさらに大きな技を行うことができるというのは、どういう意味に解釈したらいいのかということなんです。どうやったらそれ以上のことができるのか。もしも神様が油注がれたもの、キリストに与えた力、権威と同じものを神の家族に生まれ変わりをしたもの一人一人に与えているのだとしたらば、実際与えているんですよ。そしてそのような権威、力を与えられている私たち一人一人がそれを認識して、そういう権威、力を使うように動き出すとしたらば、イエスが行う技を行うことはできますけれども、それよりさらに大きな技を行うことはできるという点は、どんなふうに解釈したらいいのか。だからこの質問を言い直しをしましょう。こういうことを考えて、考えることができることになります。私たちがロマ書の10章9節10節に基づいて救われて神の家族に生まれ変わりをすることでもって、その時点で天の父から与えられているもので、しかもイエス様がこの世で活躍していた時にはイエス様には使うことのできないもので、大きな力を表すものがあるのか。でなかったらさらに大きな技を行うということはできないわけでしょ。つまりはですね、イエス様には与えられていなかったもので私たちにだけ特別に与えられているものはあるのか。そういうものがあれば、見て、私たちにだけ特別に与えられているものを活用するとしたらば、それよりさらに大きな技を行うことができるというのがですね、可能となるということで考えられるわけですよ。質問となるのは、そんなものがあるのか。もしもないとしたらば、イエスも嘘ついたことになるんですよ。あるとしたらば何なのか考えていきましょう。神の家族に生まれ変わりをした時点でもって、ロマ書の10章9節10節にも続いて、神の家族に生まれ変わりをした、救われたものとなったものにですね、何かイエス様には与えられていなかったもので、我々に、イエス様がこの世で活動していた時には与えられていなかったもので、我々には与えられている大きな力となるものがあるか。もしもないとしたらば、イエス様はですね、私はそれよりさらに大きな技を行うことができるなというのは嘘だということになります。与えられているとしたら何なのか、どうやって使ったらいいのかということになります。あるんですよ。それがですね、順序から言ったら5番目にリストしたものなんです。何かイエス・キリストが私の名でというものなんですよ。その名はイエス様が十字架の死と蘇りとを通して、サタンやその手下どもを力抜きにしたことによって天の力を与えられた名なのですよ。しかも その名は神様の神の家族に生まれ変わりをした人たち一人一人に使いなさいと言ってイエス・キリスト自身が与えている名なんです。この名というものはイエス様がこの世で活動していた時にはイエス様にはこの名を使うことはできなかったんですよ。まだ与えられていなかったからです。ということはイエス様はこの世で活動していた時にはこの名を使うことによって生まれてくる力というものはなかったわけですよ。十字架の死と蘇りと通して大きなことを達成して天に行ってから神様はイエス様に三つの違う名前を与えると言ってる。その名を使えとイエス様言ってるんですよ。だから我々には使えるけどイエス様はこの地上にいる時には使えなかったわけでしょ。その名も与えられていなかったんだから。だからこの力は私イエスが父のもとに行くからですと言ってることなんですよ。つまりですね、十字架の死からよみがえって天で神の右側につき新しい契約を成立をさせ天の父から全ての名の上に勝る高く名の上に高く置かれた名を与えられて、しかもその名を神の義となっている人たちに、つまりキリストの体に属している人たちに与えるから、私イエスが行う技よりもさらに大きな技を行うことができると言っているんですよ。エペソの一章の17節から始まるところでもすでに教えてますでしょ。とするとこの名というものをどんなふうに使ってサタンの働きを止めることができるのか、イエス様から見たらさらに大きな技を行うことができるのか、その答えはですね、あなたはこの地上においてイエス・キリストの代理だという点なんですよ。神の義の一つです。エペソの神の使徒ですという施設ですという名前になっている。キリストの施設ですということになっている。もしもあなたがイエス・キリスト自身の代理として何か一つの事態に直面したときに、イエス・キリスト自身が取るであろう言葉で取るであろう態度で代理としての動きを取ったとしたらば、あなたはイエス様がこの世で行った技を行うことができるはずだということになるわけでしょ。どうしてか、イエス様自身がですね、こう約束をしているんです。ヨハネの14章のその次見てみましょう。13節と14節です。ここに訳で間違いがあるからですよ。それを正しながら話を進めていきます。ヨハネの14章13節です。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをします。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを、その次私にという言葉はありません。何かを求めるなら私はそれをします。しましょうじゃない、しますです。ところがここでもってですね、多く誤解を招いている点があるんですよ。それはですね、私の名によって何かを求めることはという言葉がですね、我々が考えるとイエス様こうしてください、ああしてください、力を出してくださいということで考えてしまうではないんですよ。求めるという日本語に訳されている箇所は、実はですね、求めるじゃない、お願いするんじゃない、要求するという意味に解釈をすることができるギリシャ語は原本で使われているんです。あなたが何かに向かって要求したらば、例えば悪霊の活動に向かって手を引けと要求したらば、それをイエス・キリストの名でしたらばという意味なんですよ。イエス様自身が何でもそれをしますと言っている。あなたがイエス・キリストの名で要求したものを悪霊の活動を止めるというのをイエス様が止めるようにしてあげるということを言っているんですよ。さあ、ここで考えてみていきましょう。ヨハネの14章の13節14節に基づいて今言った言葉ですよ。私はあなた方が私の名によって何かを求めることは何でもそれをしましょう。私の名で要求するものは何でも私がそれをする。父がこによって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを要求するなら私はそれをします。私にじゃない、 そのものに要求したら、あなたイエス様がしてくれるという。だからこれに基づいてイエス・キリスト自身があなたを助けるために100の力を出してくれるといたしましょう。さあ、それに加えてあなたが持っている信仰、力、権威を使うことでもって50の力を使えるとしたらば、イエス様自身がそれをしようと言っているもの、あなたがイエス様に力を出してもらえるように、イエス・キリストの名前でもってそのものに命令した。あなた自分の信仰を使った。イエス様がに命令したことで、イエス様が100の力を出してくれる。あなた100、あなた50の力を持ってる。合わせたらどうなるか、150の力になるでしょ。サタンが勝ちっこないんですよ。絶対に勝利する、こちら勝利するんですよ。どういう形でサタンが攻撃してくるものであろうとも、それに勝利できるものになるわけです。これが私イエスの行う技を行い、それよりさらに大きな技を行うということが可能なものとなるんですよ。だからあなた自身が動かなきゃいけないんです。ただイエス様お願いします、ね、これやってくださいじゃないんです。あなたも動かなきゃいけない。イエス様が同時に動いてくれる。で、両方が力を出し合わせたらどうなるか。サタンの方から見たらですね、イエス・キリストが二人立ってることになるんですよ。天からのイエス・キリストが力を出してくれる。あなたもイエス・キリストを代理として力を出す。それでサタンが勝つことができるか、絶対に逃げさざるを得ないことになるんですよ。だからさらに大きな技を行うということになるわけです。こういう点で私たちが認識のし直しをしたらば、絶対に圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようになるんですよ。これを認識しなきゃいけないんです。出発点はロマ書の10章9節10節での救われです。生まれ変わりです。さあ、ここでもってですね、このペテロ第1の手紙の2章の21節を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙2章の21節を見ていただきましょう。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたと書いてあります。さあ、イエス様はどのようにしてサタンからの攻撃を、サタンの働きを止めているのか、どういう模範を示しているのかという点に言ってみましょう。一番端的な具体例として引用できるのがマタイの福音書4章です。イエス様がサタンの活動を止めるのにどういうことをしたのか、具体例が書かれているのがマタイの福音書4章の1節から始まるところなんですよ。だからこれ読んでみましょう。我々が模範としなければいけないことです。マタイの福音書4章1節からです。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。これはサタンですよ。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂きに立たして言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることはないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて行った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスから離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて使えたと書いてあります。まずですね、サタンがですね、いろんな惑わしを持ってきます。まず最初、一番大切なテーマはこの3節ですよ。あなたが神の子ならこの石をパンに変えろという。なんでわざわざこれ神の子ならというか、イエス様のこれからの活動は人の子として、人間の代表者として この世で動いてサタンを任そうとしてるのに、神の子として動き始めたら、その神様だからできるんだ、人間にはできないことだと終わってしまう。神様が人間の罪を許したと言うけど、あれ、私は人間の中の親玉だから許してないよと、それで終わりになっちゃう。イエス様はあくまでも人間の代表じゃなきゃいけないんですよ。神の子であったらいけないんですよ。だからサタンもわざわざこうやってこういううまいこと言って、神の子ならと言って誘惑してる、窓足を当ててる。イエス様これ見抜いちゃってるからですよ。その次何ていうこと言ったか、人はパンだけで生きるんではないと言ってる。サタンの策略を攻撃してくる形を見破るためには、こういうところまで見抜かなきゃいけないんですよ。だけどイエス様はどうやって戦ったか、聖書にこう書いてあるという道具を使ってサタンを退けているんですよ。注意してください。現在は新しい契約の時代ですよ。このイエス様がやってるこのマタイの4章1節、この時点はまだ古い契約の時代ですよ。現在は新しい契約の時代です。だから新しい契約の時代となってからはサタンやその手下でもすでに力抜きにされております。ですからサタンと戦うための御言葉というものは、我々がサタンと戦わなければいけない、使わなければいけない御言葉というものは、新しい契約の時代となってからの御言葉を使わなきゃ効果が上がらないんですよ。だからここでも新しい契約の時代で教えている神の言葉を引用して、サタンに超える声で知らせてやって、そしてですね、イエス・キリストの名で手を引けということが必要になるわけです。で、二つ目に先ほど引用したマタイ18章18節が動いてきます。これ地上で禁じるものは天でもという。あなたが言葉で禁じて、動作で禁じなきゃサタンの動きが止まらない。天からの力がないからです。そして三つ目、ヨハネの20章23節でもって、あなたが誰かの罪を許すなら、その人の罪を許される。あなたが誰かの罪をそのまま残すなら、つまりそれは罪である、許すわけにいかないという判断をすれば、それはそのまま残ります、罪として取り扱われますと言っている。こういうものを活用して動かなきゃいけないんです。どういう動きを取るのか、これヤコブ書の4章7節なんですよ。ヤコブの4章7節なんです。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。原本をですね、そのまま訳すとですね、ですからあなた方が神に従いなさい、そしてあなた方が悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますということになる。これ単数形直したらもっとこういうふうに言います。ですからサタンに攻撃を受けているあなたが神に従った動きを取りなさい、そしてサタンに立ち向かい、あなたがサタンに立ち向かいなさい、そうすれば立ち向かえばサタンはあなたから逃げ去りますという教えになるんです。神様があなたに示しているやり方でもって、あなたがサタンに立ち向かうということをしたらば、この立ち向かうという日本語に訳されている言葉ですね、原本のギリシャ語ではアンテシテミー、シテミーという言葉です。アンテシテミーという言葉です。この言葉の原本、この言葉はですね、原本でもって全部で14箇所に使われているんです。新約聖書ではこの言葉アンテシテミーという言葉がですね、使われている前後の文からですね、その文の中で一番適切と思われる日本語に訳されているんですけれども、アンテシテミーという言葉自体が意味するものは、妥協しない、一歩も引き下がらないということなんですよ。つまりあなたを攻撃をしてくるサタンに対して、あなたが一歩も引き下がらないで神様があなたに示しているやり方でサタンに命令し続ければ、この時にですね、イエス・キリストの名で手を引くようにというようなことになるわけです。状態が変わるように、地上で禁じるものは天でも禁じるという神様の約束を現実する言葉の使い方をすることでもって、言い方を変えましょう。さらにですね、心で信じて、信じていることを口から言葉にして言うということをしたらば、言い続ければ悪魔はあなたから逃げ去るんです。 原本のギリシャ語ではどういう意味を持っているか、恐ろしさのあまり悲鳴を上げて遠ざかるという意味の言葉が使われているんですよ。これが可能なものとなるんです。それだけの力をあなた持ってるんですよ。もうすでに生まれ変わりした時点から。使い方を知らないのかもしれない。だからそれを教会で説明しなければいけないけれども、実際に使い始めた人は必ず勝利するようになっているんです。こういうような大きな力をあなたがロマ書10章9節に基づいてイエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりした時点でもって、天の父から、そして主、あなたの主となったイエス・キリストから与えられているんですよ。こうやって考えてみるとですね、クリスチャン生活の中でもって一番の基盤となるのが、ロマ書の10章9節10節での救い、神の家族に生まれ変わりをするという点になります。この10章のロマ書の10章の9節10節では全部で4つの条件を満たさなければいけないように要求されている。その中でもって我々がですね、その4つの条件を全部満たしさえすればこれだけの力が与えられる。それだけじゃない、信仰の原理と呼ばれているマルコの11章23、24もこのロマ書の10章の9節10節の4つの条件の中でもって、ことにですね、10節の第三の条件、第四の条件と言い直しをすることができるものが達成することになります。心で信じる。で、信じたものを信じた通り口から言葉にして言う。ということでもって、心に信じたものが現実になる。というのがクリスチャン生活の基盤となっているんですよ。現在の日本のクリスチャンに必要なものは、これ日本人誰でもそうだろうと思うんだけども、この4番目の条件である10節の口で告白して救われるという点なんです。読んでみましょうか。ロマ書の10章の9節10節です。ロマ書の10章の9節10節と4つの条件があります。一つ一つ並べてみましょう。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神イエスを死者の中に蘇してくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。これ二つの条件があるでしょ。口でイエスを死者と告白をする。で、心でイエスは死者の中で蘇らして、神が死者の中で蘇らしてくれたと信じる。そして十節目。人は心に信じて義と認められる。口で告白して救われる。心で信じてるの。だからもう救われてますと信じて、口で告白する。私は救われてますと口で言う。ということでもって救われるというものが現実になると言っているんです。私はこの条件を満たした。だから私はもう今の時点で救われたものになっているということでもって救いというものが完成するんですよ。だけど救いというものの中には病気の癒しもある、経済的な祝福も与えられている、災難に遭わないというの意味も含まれている。ただ単に死んだら天国に行けるというだけじゃないんですよ。だから例えばですね、癒しているものを例にとったら、私は神様の力で癒されています、私は神様の力で癒されていると信じています、現在でなきゃいけないんですよ、というような告白が必要なんです。いやー、どうなのか分かりません。だから負けるんですよ。癒されていると信じられたら信じた行動でなきゃいけないんです。これは病気の癒しだけではありません。祈って求めたものについても、神様の言葉で約束されているものを現実するということについても、このロマ書10章の9節10節の救いに基づく条件を、特にこの10節の3番目と4番目の条件をと同じものを、あなたが、あなた自身が自分の口から言葉にして言う。告白をするということでもって、初めてその前の三つの条件が満たせたことになるんです。神様が力を出して約束してくれているものを、このロマ書で言ったら救いを完成させてくれるんですよ。あなたのものとなるんです。だからこういう観点からですね、 私たち一人一人がこのロマ書十章九節十節、救いというもの、生まれ変わりというもの、どれくらい大切なものなのか。大切なわけですよ。サタンに支配されているものからこの神様の家族に移るんだから、引っ越しをしちゃうんだから、サタンに向かってバイバイって言うんだから、変わらざるを得ないんですよ。だけどこれが基盤になっているということをしっかり覚えておいてほしいんです。これからのクリスチャン生活において、この原理をクリスチャンの基盤となっているものをしっかりと理解をして実践して、もっともっと充実した生活を送ってほしいんです。くれぐれもサタンの働きを助ける言葉を口から出さないように注意していただきましょう。神の義というのは何を意味しているのか、それ一つ一つ実践してほしいんです。神の子供です。サタンの子供じゃない。サタンのしもべでもない。サタンが言ってくることは絶対に言うことが聞かないという動きを取らなきゃいけない。神の子供ならキリストと共同相続人です。私はイエス・キリストを代表しているものだ。こんな行動がイエス・キリストを代表しているものなのか判断しながら行動しなきゃいけないというようなものに変わってくるはずなんですよ。もしも私がイエス・キリストでとしてこの場にいるとしたら、どういう態度を取るだろうか。腰曲げて、サタンできなさい、サタンどけというか、どっちかお分かりでしょ。その態度を取らなきゃいけないんですよ。体が痛いんです。痛いのは分かる。痛いからじゃどうするのか。癒されたと信じて痛くない格好をする。格好だけでも一人なんでそれしようとしないのか。そうしたらやがてそのようになると言ってるんですよ。こんなたくさん薬飲まなきゃいけないんです。飲めばいいんですよ。飲んで何が悪いか。医者がわざわざ飲めて出してくれるのは飲めばいいんです。このおかげで良くなる。感謝します。なんでそっち言えないのか。こんな飲めなきゃいけないんです。嫌です。だったらやめたらいいね。で、死にゃいい。ということまでなっちゃうんですよ。どうぞそういう観点からですね、救い、生まれ変わりというものと、ロマ書の十章九節と、それからクリスチャン生活の口から出る言葉というもの、取る行動というものとで構わせてほしいんです。それでこれからの毎日の生活、神様から力を出してもらいながら、イエス様から力を出してもらいながら、こちらに持っている力を表面出す。両方の力を出したら、サタンは絶対に勝てこないんですよ。サタンはですね、あなたを騙かそうとするよってギリギリイエス様を騙かせません。あなたがイエス様の代理だとして、代表者として動き始めたら、あなたを騙かすことができるか。御言葉を知っていさえすれば、騙かすことができない。そうなってきたら、サタンが勝利できる立場があるか、全然ないんです。だからどうぞこういう観点からですね、このロマ書の10章9節10節の原理を我々しっかりと認識をして、必要があればですね、今一度生まれ変わりをしようというところから出発しなきゃいけないんです。まあ、これぐらいでやめておきましょう。どうぞそういう点をですね、これまでの考え方を変えていただきたい。神様に泣きつけばじゃない。あなた自身がこれだけの力を持ってるんですよ。イエス様自身が何て言ったか。私の行う技を行い、それよりさらに大きな技を行いますとはって言ってるんですよ。新しい契約が成立するから。だから新しい契約、大きなことができると言ってるの、なんでそれできないというのか。できるのができます、やってます、言わなきゃいけない。やるから力を与えてください。これはいいけども、やろうともしない、これが間違いなんです。まあ いやこれぐらいでやめておきましょう。お祈りいたします。